リスナーの皆さん、こんにちは。この時間は御子知心で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴ウォーカーをお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時代や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組は建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ。舞鶴で創業71年、車とエネルギーの総合サービスを目指す江守石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。さあ、改めまして FM 舞鶴パーソナリティの長野珠子です。どうぞよろしくお願いいたします。そしてこの番組のもうおなじみですね、レギュラーゲストご紹介いたしましょう。舞鶴でさまざまな観光ガイドでご活躍中の柴田学さんです。柴田さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、早速ですが柴田さん、今日のお話は、
今日はね、伊佐津川の河口、東洋のベネチアと呼ばれてね、観光客に大変人気の高いね、吉原に伝わるお話なんですよ。で、吉原のね、運河沿いの家々に漁船がほらベネチアのようにね、似ていると言われるのはね、
素敵ですね、ベネチア、
ね、水路に沿った家がね、漁船につながっていて、一風変わったほら碁盤の目のようにね、計画的なね、町割りが見られるところなんですよ。で、吉原はね、江戸時代に田辺の城下から移転された、この時にね、計画的に設計された町で、生活の要になっているね、水路がね、ほら町の中心になっておりましてね、で、短冊的な町割り、で、この家の密集した配置はね、この限られた土地を最大限利用するためにね、工夫が見られるんですよ。で、家の間口が狭くてね、そして奥行きのある町屋風の家がね、独特な景観を残している。これがですね、ベネチアと言われるね、家になってるんですよ。
そうでした。またね、素敵な響きです。
で、静かでね、この落ち着いた水辺の雰囲気と、町全体に漂う歴史のね、重みというものがね、この町を引き立てるということです。で、ノスタルジックな雰囲気がね、楽しめるフォトスポットと、それからですね、ほら、映画のロケ地としても使われてね、映画見られました、最近歌舞伎のね、役者の人生を捧げた国宝という ね、これもね、吉岡が登場、あの吉原がね、登場しておりますよね。
これはぜひ見ないといけないですね、舞鶴の皆さんね。
で、こんなね、地元の生活が色濃く残っているね、今日はね、この伝統的な火祭りのお話をね、聞いていただきたいと思います。
そうですか。では早速今日のお話、吉原のマントロをお聞きいただきたいと思います。毎年8月16日に行われる吉原のマントロでは、今から約300年近く前の享保年間に始まったと伝えられているお盆の火祭りです。西舞鶴の朝城神社に参拝し、身を清めた吉原の若者たちが愛宕さんから尊い火を授かり、勢いよく駆け戻ってくると、吉原のマントロが始まります。数十人の若者が竹で組んだ高さ15、6メートルのマントロを川の中に担ぎ出し、本体に取り付けられた左右7つ、全部で14個の松明に火がつけられると、川の中ほどに出ていき、マントロを起こしてまっすぐに立てます。腰までの深さがある足場の悪い水の中、燃え盛る頭上の松明から降り注ぐ火の粉に耐えながら、 全員が協力して重く強大なマンドロをぐるぐると回す。それはそれは迫力ある勇壮なお祭りです。このマンドロが始まったいわれにはこんなお話が伝わっています。今から300年もの昔のことです。舞鶴の浜の沖の海がたくさんのクラゲで埋め尽くされたそうです。あまりのクラゲの多さに船を出すこともままなりません。
こんなにクラゲばかりいては網を入れるところが見つからんぞ。
それに網を入れても網いっぱいにクラゲが入って重さで破れてしもうて。
網を入れても捕らえるのはクラゲばかり。しまいには大切な網を傷めてしまい、全く漁ができず大変な難儀であったそうです。たくさんのクラゲをどうにかできないかといろいろ試してみました。
クラゲを食べれんもんかと鍋に放り込んでみたが、ドロドロで食えたもんやないな。
色のついたクラゲなどどんな味がするかと思えば、口がピリピリしてひどい目にあった。ありゃ毒クラゲじゃったわい。
畑の肥やしにでもならんかと思ったが、塩気でどうにも役に立たんわい。
クラゲは煮ても焼いても食えないどころか、捨てる場所にも困る厄介者でした。漁師たちはクラゲのことにかかりきりで、魚を取るどころではありませんでした。またこの頃は海での災いも多く、村人の不安は募る一方でした。
海坊主が悪さしてるんじゃなじゃろか。
竜宮の乙姫様のいたずらではないじゃろうか、
などと皆が寄ると、ああでもないこうでもないと話し合いましたが、どれもこれも決め手がなくて頭を抱えていました。相談に訪れた愛宕神社の神主さんが、
それはのう、きっと海を大切にせんので怪人様が怒っておられるんじゃ、
とおっしゃったので、なるほどと皆も納得しました。
なんとしても海の神様の怒りを鎮めなくてはならん。
神主様、何か良い方法はございませんか。
それならの、海で鏡火を焚いて祈りを捧げるのがよかろうの。
神主さんの勧めで海神様の怒りを鎮めるために、海の中ほどで大きな大きな篝火を焚くことになりました。若者が大勢集まって、大きな魚の形をした鷹組のそれぞれの先端にくくりつけた14個の松明に火をつけて海の中に立てました。浜では漁師もその家族も皆大勢集まって、
怪人様、どうぞ怒りを鎮めてくだされ。
決して海にゴミを捨てたり汚したりせんようにします。
毎年きちんとお祭りをして海の幸のお礼を申し上げます。
そうやって一生懸命祈りを捧げると、クラゲがじわりじわり沖に流されて、ようやく浜辺の海から姿を消したそうです。クラゲに追いやられてすっかりおらんようになっていた魚が、ブリもサワラもアジもサバも少しずつ少しずつ戻ってきて、それからも徐々にアワビもサザエもワカメも昔通りに取れる穏やかな海になってきたそうです。
怪人様が遊ばってくださった、ありがたいことじゃ。
これからは毎年祭りを続けなくてはならんの。
そんなわけで、それからも毎年この火祭りは続けられているのです。というお話なんですね、柴田さん、
ね。はい、でも毎年ね、8月の16日に開催されるこのマンドロね、
はい
はい、今年もね、実は見に行ってきました。
あ、そうでしたか。
あ、
はい、
で腰まで使ってね、松明に点火して、で川の中で燃え上がる、
はい、
で回転させる様子はですね、本当にね、迫力満点でした。
そうですよね、もう目の前で見たい光景ですね。
ところでね、
はい、
今日はあの長老にね、ちょっとお聞きしたんですけどもね、
はい、
今年はね、なんと300年ぶりに女性がね、
はい、
初参加。 されたそうなんですよ。
そうなんですか。300年ぶり、
はい、で一度は倒れてねしまいましたけども、はい、みんなのねわっしょいわっしょい頑張れ頑張れというね、はい、見てる人の掛け声でね、
はい
はい、で立ち上がってで回転するとねもうまさに拍手喝采。
そうですか。
ね、やっぱり豊漁やら安全をね祈願するね、はい、このお祭りには地元の人たちのね、うん、思いがね込められているんだなというふうに感じました。
やっぱりこのマンドロを見ないとお盆が来た気がしないと思われる方もたくさんいらっしゃるのかもしれないですね。
そうですよね。はい、でこの怪人がね、はい、その自然界の変化を通じて、はい、吉原の人たちにねこのクラゲを大量に発生させてね、うん、怪人が何かを伝えようとしたこの兆しがねあったんじゃないかなと思うんですよね。
そうなんですね。
ほらクラゲがほらプクプクするとね、はい、なんとなく神秘的な動きにもなりますよね。
そうですね。
で海をもっと大切にしなさいよというね警告だったのか、うん、ねえ、からクラゲを大量に発生させることで、はい、海のね異常な現象を起こして、
うん、
で人間の活動がね自然に与える影響をね見直しなさいよ、こんなねメッセージだったのかもしれません、
はい、やっぱりあのクラゲ今でもこうたくさん出たりするもんなんです
か
ね。
なんか暖かくなるとね、はい、うん、あの水温が上がってねクラゲがなんか大量に発生するってなことも聞いております。はい、
そうなんですね。ね、この吉原のマンドロもう本当にもう勇ましい勇壮なね、
そうなんです
ね、うん、よく見ることがありますね。皆さんよくインスタグラムとかでもね上げられたりとか、ね、
そうですよね。
してますよね。
でね今日ご紹介しました吉原地区にはね、はい、他にですねこの吉原のマンドロのというね、
はい、
この無形文化財の他にですね、
はいはい、
この住民がね維新をかけて守り続けてきた吉原の立ち振りというね、
立ち振り、
はい
はい、
こんなねお祭りもね、うん、あるというふうに聞いております。
そうなんですね。もう柴田さんのねお話を聞くとねもう次から次にわあ見てみたい行ってみたいというお話がねもう出てくるんですが、もう今日もねもうあっという間にお別れの時間がね近づいてまいりましたね。次回はねまたどんなお話が、はい、ラジオ劇が飛び出してくることか、
そうですね、
またね、はい、来週も次回もお願いしたいと思います、
はい、お楽しみにお待ちください、はい、
ここまでの放送は建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ株式会社ガッツ、マイズルで創業71年、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。柴田さん、また次回もどうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いいたします。
それではまた、さようなら。
さようなら。